ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。今日7月17日はですね、小学生とか中学生とか高校生もそうですかね、1学期の終業式ということで、明日から実質夏休みという感じで、ほっと一息ついているところでしょうか。ちなみに、7月17日我が家にとってはですね、上の兄貴の誕生日であったり、いとこの誕生日だったりでして、めでたい日だったりするんですが、私にとって7月17日といえばですね、やはりですね、何を置いても、一番印象的なのがですね、ウルトラマンという作品のですね、第1話が放送された記念日ということなんですね。今から60年前の昭和41年1966年の7月17日にですね、ウルトラマンの第1話、ウルトラ作戦第1号というのがですね、放送されたわけですね。私は、大阪で万博があった年に生まれたので、去年生まれたあわけではなくて1970年に生まれたので、1966年昭和41年にはまだ、この世に誕生しておりません。で、先ほど言った私の上の兄貴はですね、昭和38年生まれで、ちょうど3歳の誕生日でウルトラマンの放送が始まったということですね。羨ましいですね。ちなみに、ウルトラマンの日というのは7月17日ではなくて7月10日らしいんですね。なぜ7月10日かというと、ウルトラマンという作品の前の番組でウルトラ Q というのがあったのは、知ってる人は知っている、知らない人は知らないかもしれませんが、ウルトラマンという作品をよく見るとですね、最初にウルトラ Q という文字が出て、それがウルトラマンに変わるわけで、結局ウルトラ Q というベースがあってウルトラマンという作品が成り立っているわけなんですが、その28話がですね、昭和41年7月10日放送予定だったんですね。これ、ウルトラ Q の28話って開けてくれっていう作品なんですけども、脚本をですね、その後、3年 B 組金八先生などを担当される幼い美恵子さんという方が書かれた話だったんですけども、ウルトラ Q っていうのは結構ですね、いろんなバラエティー飛んだ作品が多くてですね、その開けてくれっていうのは怪獣が出てこない話だということなんで、で子供に分かりにくいということで、その開けてくれという番組というか作品のですね、放送をカットしてウルトラマンを1週間繰り上げて放送しようという話になったらしいんですけど、先ほど言ったウルトラマンの第1話ですね、ウルトラ作戦第1号というのがですね、その1週間繰り上げた7月10日の放送に、納期が間に合わないということになったらしくてですね、急遽ウルトラマン前夜祭というのが、放送されたのが、1966年昭和41年の7月10日で、予定通り7月17日に第1話が放送されたということらしいですね。すごいですね。ちなみにウルトラ作戦第1号に出てくる怪獣がベムラーっていうんですけど、宇宙怪獣ベムラー、どんな話かというとですね、ウルトラマンがですね、ベムラーを宇宙の墓場に運ぶ途中、ベムラーに逃げ出されて、それを追って地球に来たという話で、ベムラーというのが宇宙の平和を乱す悪魔のような怪獣という割にはですね、全然悪魔のような怪獣っぽくないというか、非常におとなしそうな怪獣でですね、いわゆる、東方のキングギドラみたいな怪獣をイメージしていると、これまた違うわけなんですけども、いずれにしてもですね、その7月17日ウルトラ作戦第1号というのがあって、ウルトラマンがスタートして、で、その翌年の昭和42年1967年の7月9日に第39話ウルトラマン、はですね、さらばウルトラマンという話で、終了になったわけですね。でちなみにその39話では終わったというのは、 なぜかというとですね、もう放送に間に合わない打ち切りという話なんですね。で確かにですね、ウルトラマンという作品、私はとても大好きで、もう何回も見ているわけですけどもですね、何がすごいかというとですね、非常に丁寧に作られているっていうのがよくわかるというか、当然、1週間毎週毎週放送されるので、毎週毎週、作るとしてですね、放送に間に合わそうと思ったら、基本1週間で、1本作らないといけないんですけど、全然それに間に合わないとなった結果、39話で打ち切りとなったらしいですね。ちなみに先ほど言ったウルトラ Q という作品、ウルトラマンの、ベースになったウルトラマンの前の作品はですね、昭和39年から昭和40年の終わりまで、だいたい1年半ぐらいかけて28本作った上で放送が始まったらしいんですね。でそういうふうに考えると、ウルトラ Q はですね、ウルトラマン以上に非常に丁寧に作られていた感じですね。でウルトラマンはウルトラ Q と比べると、制作日数自体は短縮化されたんでしょうけれども、先ほど言ったように、放送に間に合わなくなるということで39話で終わりました。でその後半年置いて、昭和42年の10月からウルトラセブンという話が、ウルトラセブンという作品が、登場するわけですけれども、ウルトラセブンはですね、結局、49本作られたのかな。そういう意味で言うと、雑に作られたわけじゃなくて、作り方が非常にリズムよく作られたというか、ウルトラ Q、ウルトラマンというのがあって、その作り方に慣れてきた感じもあって、なんとかほぼ49本ですから、ほぼ1年完走したという感じなんですね。で、ウルトラマンとウルトラセブン、結構非常にどっちが好きかっていう話になると、意外にウルトラセブンの方が人気があるみたいですけど、私はやっぱりダントツでウルトラマンの方が好きですね。ウルトラマンという作品、バラエティに富んでいる。ウルトラセブンっていうのはですね、結局侵略っていうテーマがあっても、ほぼ侵略ということに徹していたので、なんと言えばですが、バラエティ感がないというか、ウルトラマンというのはですね、怪獣の話があれば宇宙人の話もあったり、ウルトラ Q みたいに非常に謎めいた話もあったりですね、例えば宇宙人でもバルタン星人やメフィラス星人や、ザラブ星人などもいれば、ダダみたいな非常になんか怖い宇宙人も出てくるわけですし、怪獣もですね、そうですね、ウーっていう話がありましたけど、ウーっていうのは結局ウルトラマンに倒されることなく、消えていったりですね。でやっぱり圧倒的に印象的なのが最終回ですね。最終回ってゼットンというのが出てきてウルトラマンをやっつけるわけですけども、ゼットンという怪獣はですね、時間を計ってみると登場してのわずか3分ぐらいなんですね。ウルトラマンと戦ってるちょっと前から現れて、ウルトラマンをやっつけて、岩本博士が作った新兵器によってですね、やっつけられると。でもですね、そのたかだか3分間ぐらいの登場の割にはですね、すごいインパクトを与えた怪獣ということでいうとですね、非常にコストパフォーマーというか、時間的なパフォーマンスが高い怪獣ですね。いやー、でメフィラス星人とゼットンって黒いですけども、なんか黒い怪獣って珍しいなと思ったりですね、かっこいいなと思ったりもするわけですが、いずれにしてもウルトラマンという作品はですね、とても大好き。私、ギャオという名前ですけど、怪獣みたいですけど、サンドの飯よりもウルトラマン大好きですね。今も、土曜日にはウルトラマンテオというのが、最新作で、放送されていたりするわけですが、やはり原点のウルトラマン、ぜひ皆さん見ていただければと思っております。はい、というわけで、あっという間の10分間、今日はウルトラマンの話に徹してしまいましたが、皆さん夏休みぜひウルトラマン見てくださいということで、来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。